どうぞ新約聖書ヨハネの福音書の10章を開いてください。まず最初にこの1節と2節のところを読みします。まことにまことにあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。この1節2節を見てみますと、盗人で強盗とそして牧者、つまり羊のことを考えていない盗人で強盗と羊の幸せを考えている牧者との対比がなされていることに皆さんお気づきになるかと思います。でそのことをこの後イエス様は語っていかれるわけですけれども、それを見ていく前にちょっと皆さんに考えていただきたいのは、イエス様は誰に対してこのメッセージをお語りになっていらっしゃるのかです。誰に対してこのメッセージをお話になっていらっしゃるのか。イエス様はパリサイ人たちに対して、ユダヤ人たちに対して、主イエスの弟子たちに対して、そしてあの癒された盲人にこのメッセージを語ってるんです。ということはこの9章と10章なんか別のところに話が移動したんじゃないんです。続いてるんです。この9章の後このようなことをイエス様がお話になったんです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、主イエスキリストは生まれつきの盲人を癒されました。しかしパリサイ人をはじめユダヤ教の指導者たちはイエスは安息日を破ったとして彼を非難しました。そしてかつては盲目であったのに今は見えると大胆に証しをするこのかつての盲人を彼らは街道から追放しました。そのことを聞きつけたイエスは彼を探し出して、そしてこのように彼に問いかけました。あなたは人の子を信じますかって。彼はこんなふうに答えました。私はその人の子についての真理を知り彼を信じたいです。すると主は彼に、私がそれだとおっしゃった。そしてこの癒された盲人は主イエスを信じて彼を崇拝しています。この9章が私たちに教えてくれたのは、生まれつき盲人であった彼はその体の目が癒されただけでなく心の目も癒された、救いに預かったということです。そして主は主イエスキリストのメッセージを聞いても聞いても、そして奇跡を見ても見てもいつまでたっても罪を悔い改めないこのリーダーたちに対して、この宗教家たちに対して厳しいメッセージを与えました。それがこの9章の最後に出てきたメッセージです。目が見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。こんなことを39節の中でおっしゃってます。もちろんここでイエス様がおっしゃったのは目の視力の話をおっしゃっているわけじゃありません。霊的な話です。罪の許しの話をなさったわけです。目が見えていない人がこの盲人のように癒しを求めるように、自分の罪に気づいている人は癒しを求めて救い主のもとに来るって。しかし目が見えている人は目の癒しを必要としないように、自分に罪がないと思っている人はその罪が癒される必要がないと思っているので救い主のところに出てこないって。ですからこうしてイエス様は かたくななこの宗教のその宗教家たち、この人たちに厳しいメッセージを与えたんです。あなたたちは、自分たちは罪がないと言ってるって、私たちには罪の許しが必要としないと言ってる、なぜなら私たちは神の前に清く正しいからだって、あなたたちはまさに目が見えていないのと同じだって、自分の本当の姿が分かっていないんだって。だって救い主が来てくださったのに、その救い主を拒み続けていたわけです。イエス様はこのようなリーダーたちに対して大変厳しいことをおっしゃっています。このメッセージはまさに、さっきからお話しているように、いつまでたっても心を開かないこの頑ななユダヤ教のリーダーたち、彼らに対するものでした。主イエスキリストは彼らを厳しく責められました。そしてそのメッセージを語ったイエス様、この10章に入っても彼らに対して厳しいメッセージを語り続けておられます。でまずこの10章の一節のところから、イエス様はまずご自分が誰であるかを明らかにしていらっしゃいます。特に1節から5節のところに、そこで皆さん思いません？主イエスキリストはこのヨハネの福音書を我々ずっと見てますけれども、繰り返し繰り返し繰り返しご自分が誰であるかを明らかにしてこられましたでしょ。イエス様はご自分をずっと人々の前に隠してらっしゃったのではありません。イエス様は人々の前でご自分が誠の神であることを明らかになさった。主イエスキリストは誠の救い主であることを明らかにしてこられた。問題はそれを聞いてもその奇跡を見ても信じない頑なな人々です。この頑なな罪人です。しかしそれでもなお主は彼らに救いのメッセージを与え続けていらっしゃる。彼らを責め続けていらっしゃる。それは彼らがその罪から悔い改めてこの救いに預かるためにです。何度も何度も主はご自分が誰であるかを明らかにしてこられました。そしてこの10章の中でもまさにそのことをしていらっしゃいます。主イエスキリストは約束の救世主なんだということがこの1節から5節の中に出てきます。イエス様はこうしてそのような罪人が裁きに当たるんだと、ところが私のところに救いを求めてくる者は救いに預かるんだということを語り、そしてご自分にはその権利があることを明らかにしてこられました。ご自分が神だからです。ご自分が救い主だからです。そしてこの一節のところからある一つの例えを持って大切な真理を主はお語りになっていらっしゃる。ちょっと一節から読みします。誠に誠にあなた方に告げます、羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗です。しかし門から入る者はその羊の牧者です。門番は彼のために開き、羊はその声を聞き分けます。彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出します。彼は自分の羊を皆引き出すとその先頭に立っていきます。すると羊は彼の声を知っているので彼についていきます。しかし他の人には決してついていきません。かえってその人から逃げ出します。その人たちの声を知らないからです。6節には主イエスはこの例えを彼にお話になったが、彼らはイエスの話されたことが何のことかよくわからなかったと書いています。イエス様はこのように羊の囲いの話、そのことを例えに使って大切な真理をお話になっている。それがここに記されています。この羊の囲いというのはその当時の人々はよく知っている話でした。だから例え話に用いたんです。実はその当時それぞれの村に、それぞれの村にはこの羊の囲いというものが存在したんです。朝早く羊飼いたちは羊を連れ出して牧草を求めて出ていきます。 夜になるとどうなるかというと、大抵の羊飼いはその村に戻ってきます。そして彼らがすることは何かというと、彼らはその自分の羊をこの羊の囲いに連れてくるんです。そしてその羊の囲いの中に入れていくんですが、羊飼いは一匹一匹その門のところで止めて羊をチェックして、傷がないかをちゃんと見て、その上で羊はその羊の囲いの中に入っていくわけです。それをし終わった後、羊飼いはどうするかというと、彼らは自分の家に戻るんです。そして門が閉じられて、その番人が、門番が夜通しその羊の管理をするわけなんです。そういうことが実際に行われていたわけです。ですから、この例えとしては最も分かりやすい例えでした。でも彼らはその真理を知ることがなかったと、この御言葉は私たちに教えてくれます。まずこの羊の囲いと出てきています。何の話をしたんでしょう。イエス様がおっしゃっているのは、この羊の囲いというのはユダヤ教の話です。このイスラエルの人々はそのユダヤ教を信じています。で、その囲いの中にいる者たち、羊たちはユダヤ人たちです。そのような状況にあったゆえに、イエス様はそのことを、この羊の囲いという彼らが一番わかる一つの例えを持って大切な真理を教えるんです。いいです。この中で教えようとしているのはこういうことなんです。結論を言いますとね、その羊の囲いにいるユダヤ人たち、その中に神様によって選ばれている者たちがいるんです。この羊飼いは彼らをそこから呼び出してくるんです。そのことをここでイエス様はお話になっていらっしゃいます。これを我々今から見ていくわけですが、そういうことをイエス様はここでこの群衆にお話になっているわけです。イエス様はご自分が約束の救世主であるということを、当時彼らを、イスラエルの人々を導いていた偽りというか嘘のリーダーたち、なんでこんな表現をあえて私も使うかというと、彼らは霊的なリーダーとしてイスラエルの人々を導いているんですが、残念ながら彼ら自身が真理を知らないんです。そうでしょう皆さん。九章の中に出てきた人々、あの霊的なリーダーたちは主イエスキリストに逆らったじゃないですか。主イエスキリストを十字架につけようとしたじゃないですか。主イエスキリストを歓迎するどころか彼を迫害し、人々が彼を信じるものならば街道から追い出すと言って彼らにプレッシャーをかけてました。はい、ですから彼らは霊的な真理を知っていて、霊的な真理に導くと言っていながら、実は偽り者たちでした。ですから偽りのリーダーたち、イエス様はそのような偽りのリーダーたちとご自分と比較されるんです。そして大切なメッセージを教えようとされているわけです。まずこの偽りのリーダーたちについて一節と五節で教えているので見てくださいます。彼らのその特徴というか、彼らが偽りのリーダーである証拠が二つ出てきます。一つ目は、彼らは羊のことよりも自分のことを優先しているんです。彼らは絶対に羊のことなんか考えてないんです。自分たちのことしか考えてない。ちょうどあの盗人のようであると、イエス様はそのようにおっしゃるわけです。門からではなく、その囲いを乗り越えて入ってくる。実はさっきも説明しましたけれども、羊をその羊の囲いに入れた後、羊飼いたちは自分の家に帰って休むわけです。夜になると、さまざまな危険が生じます。一つは野獣が来て、羊を食い殺してしまう。もう一つは盗人、この強盗がやってくるんです。彼らが考えていることは何かっていうと、いかにして自分たちの利益になることをするかです。例えば羊を殺して、その羊毛を自分たちが手に入れて、それを売って金にするとか、 またその羊の肉を自分で食べて自分の腹を満たすか、また誰かに売ってそれで金を得るか。実際にそういうことがあったんです。そこでイエス様がおっしゃっているのは、あなたたちのリーダーって全くそうだって。だって彼らはあなたたちの幸せなことを考えてないって。彼らが考えているのは自分たちのことだけしかないって。さっきも説明したように、彼ら自身真理を知らなかったんです。イエス様は彼らのことをこんなことを言ってます。こんなふうに言ってますでしょ。彼らは盲人を手引きする盲人ですって。覚えていらっしゃいます？マタイの福音書の15章の中に出てきます。14節に、盲人を手引きする盲人だって。こんな人に導かれたら大変な話です。どこ行くか分かんない。まさにそういう状態だったんです。イエス様は誰に対してこんなことをおっしゃったかって、パリサイ人や律法学者たちに対してそう言ったんです。ここにそのパリサイ人たちがいるわけです。確かに律法はたくさん知ってるでしょう。でも悲しいことに彼らはその律法を与えられた神を知らない。イエス様そのこと、つまり彼らが羊のことに心をかけるんじゃなくて自分たちのことしか考えていない、そういう盗人や強盗を例えにして、あなたたちのリーダーはまさにそうだって、そのようにおっしゃったんです。そして彼らが偽りのリーダーであることの二つ目の証拠っていうのは、五節ご覧いただきますと、羊はこのリーダーたちのことを知らないって言ってますでしょ。他の人には決してついていきませんって。かえってその人から逃げ出しますと。その人たちの声を知らないからですって。さっきのその羊の囲いの話にちょっと戻ってくださいます。夜そうして羊飼いは羊をその囲いの中に入れて帰ります。朝早く羊飼いはその囲いのところに行くわけです。そうするとそこに門番がいます、ね、そして羊飼いは何をするかっていうと、羊の名前を呼ぶんです。そうすると羊たちは立ち上がって飛び跳ねて、そしてその聞き覚えのある自分たちの羊飼いの声に従ってその門から出てくるんです。イエス様おっしゃったんです。別の人が一生懸命呼んだって声に聞き覚えがなかったら絶対に出てくることはないって。だって彼らは呼んでるその主人の声を知らないからだって。つまりね、このユダヤ教の中で育った多くの人々の中に神様が選んだ人々がいるんです。イエス様がおっしゃったことは、どんな偽りのリーダーたちがたとえ彼らの名前を呼んだとしても彼らは出ていかないって、知らないからって。でも本当の羊飼いが呼ぶときに彼らは出ていくんです。皆さん、クリスチャンの皆さん、こんなことを皆さん思ったことありません？キリスト教と名のつくカルトは世の中にいっぱいあります。なんでそのカルトじゃなくて私はこの聖書を正しく信じる教会に導かれたのかって不思議に思ったことありません？私何回か思って、よく友達と話したもんです。その答えがここにあるんです。神がちゃんと神の羊を守ってらっしゃるんです。神の羊が間違ったところに行かないように神が守ってくださってるって。まさにそのことも主がここで教えてくださってるんです。さて、二つの私たちはこの偽りのリーダーたち、その特徴を見てきました。なぜ彼らが偽りのリーダーなのか、その理由を見てきたんですが、今度は二節から四節のところを見たときに、誠の羊飼いの特徴、主イエスキリストが誠の羊飼いであることのその証拠を我々ここに見ることができます。特に4つのことが出てきているのでご覧くださいます。まず1つ目は、この誠の羊飼いは門から囲いに入るとあります。2節です。門から入る者はその羊の牧者ですって。実際に本当の羊飼いは こそこそそんな囲いを乗り越えてこないんです。門に立つんです。何をイエス様はこのことを通してお話になっているのかって、偽りの教師たちはいろんなところから入ってくる。でも正しい教師は正しいところから来るんです。イエス様はご自分が約束の救世主であるということを明らかにするためにこの例えをお話になったって最初にお話しました。つまりイエス・キリストのこの世にお生まれになったこと、すべては神様の予言通りでした。イエス・キリストの誕生もイエス・キリストの生涯もイエス・キリストの十字架もイエス・キリストの復活も、それを我々は御言葉で見るならば、確かにこの方こそが約束の救世主だったということに私は気づきます。イエス様はそれで門から囲いに入る者が本当の羊の牧者だと、私は約束の救世主であること、そのことがこうした聖書の予言が成就することをもって証明したと、彼こそがその約束の救世主であること、その正当性というものをイエス・キリストの予言、そしてその成就が明らかにしていると。イエス様が本当に約束の救世主なのか、御言葉を見ればいいんです。それが私たちにそうだと教えてくれています。彼はまさに門から入ってこられた正当なその救世主であると。二つ目に、門番が知ってるって三節のところに出てきました。門番は彼のために扉を開くんです。門番よく知ってます。その羊飼いが来た時に誰かを知ってます。一体じゃあ誰を指してたのか、この門番って。おそらくこれはバプテスマのヨハネでしょう。彼はイエス・キリストのことをよく知ってました。彼がイエスをイスラエルに紹介しました。ちょうどこのヨハネの福音書の一章の中で、特に29節のところから初めてイエス・キリストと出会うところの様子が出てきますでしょ。こんなふうにあります。その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、私が私の後から来る人がある、その方は私に勝る方である、私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかしこの方がイスラエルに明らかにされるために私は来て水でバプテスマを授けているのです。またヨハネは証言していった。御霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまれるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるために私を使わされた方が私に言われました。御霊がある方の上に下ってその上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。バプテスマのヨハネがしたことは何かと、この世にお生まれになったこのイエスが一体誰であるかということを人々の前に明らかにされた。門番が知ってました。その当時の門番が羊飼いが来た時に誰かを知ってたように、バプテスマのヨハネもこのイエスが誰であるかを知ってました。三つ目に、神の羊が彼のことを知ってると書かれてますでしょ。羊はその声を聞き分けますって。さっきも見てきたように、神によって選ばれた羊はこの神の声に聞き従うんです。同じこのヨハネの福音書の8章の47節のところに、神から出たものは神の言葉に聞き従いますと書いてます、ね、皆さん、それが救われている人々の特徴でしょ。神様の恵みによって救われた人々、救いに預かっている人々の特徴というのは、神のお言葉に従っていこうとするんです、ね、そのような人に神様生まれ変わらせてくださった。ですからこの中にあったように、羊はその声を聞き分けますって。神によって選ばれている羊は神の声を聞いたときにそれに応じますって。それに従っていきます。そうでない人の声を聞いたときにそれには応じませんって。 あなたもその神の声を聞いたときに、この神に従う選択をしたんです。でもそれは実は神様があなたのうちに働いてくださってた。そしてその時からあなたの人生が変わったんです。この神に喜んで従っていこうって、そういう人へとあなたは生まれ変わった。このイエス・キリストが約束の救世主であることのその4つ目の証拠という、それは何かというと、3節の後半に出てきました、神の羊を知ってるということです。神の羊を知ってるって、彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出しますって。つまり羊は自分の名前が呼ばれて出ていくんです。最初もお話したように、羊飼いはちゃんと見分けることができます。私たち羊にあまり馴染みのない人間だったら難しく感じますけども、羊飼いはそうじゃない。ちゃんと羊飼いはその羊を見て、そしてその羊の名前をちゃんと言えるんです。イザヤ書の43章の中で、だが今ヤコビよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものって。信仰者の皆さん、素晴らしい真理は、神があなたを個人的にあなたの名前で呼んで、この救いへと導いてくださったんです。神様が目をつぶって手を差し伸べて、そして開いてみたらあなたがいたんじゃないんです。神はあなたを名指しで呼ばれたんです。素晴らしい恵みだと思いません？私たちが他の人に比べて優れてるわけじゃない。しかし神はこのようにして、救いは神の御業であって神の恵みであるということを教えてくださっている。神が一方的にあなたを選んで、あなたの名前を呼んで、その罪の深みから神があなたを呼び出してくださった。こんな救いに預かってんです、あなたは。イエス様はこの大切なことをこの人々にお話になった。でも悲しいことに、先ほどもお見せしたように、6節のところにあったように、彼らはその意味を理解できなかったと。さあそこでイエス様がなさることは、7節から10節のところに、特に主イエスキリストの今度は働きについてお話になっていきます。まだ理解してなかった彼らに対して、この真理を細かく教えていこうとなさるわけです。主イエスの働きとして、特に今日我々が見る7節から10節は、イエスは羊の門ですとおっしゃった。これが7節から10節に出てきます。で、11節から18節を見ていただきますと、2つ目のその働き、私は良い羊飼いですとおっしゃっています。どういうことをイエス様がなされるのか、そのことは我々はこうして2つの箇所ゆっくりと学んでいきたいと思います。まず今日我々が見るのは、この7節から10節、イエスがおっしゃいました、私は羊の門です。7節、そこでイエスはまた言われた、誠に誠にあなた方に告げます、私は羊の門です。この羊の門とは、イエス様ご自身のことを指しています。そしてイエス・キリストが一体どのようなことをなされるのか、主イエス・キリストの働きについて3つのことを教えています。主イエス・キリストはご自分の働きについて3つのことを教えています。まず1つ目は、この7節から9節の初めまで、救いを与えるということをおっしゃっています。主イエス・キリストは救いを与えることができる主であると。で、ちょっと1節2節をもう一度見ていただきますとね、1節2節のところでは、その門から入ってくるという話をしています。つまりそれは主イエス・キリストが予言されていた救い主なんだということを教えているって、もう我々見てきました。 で3節見ていただきたいのは、3節のところに彼は自分の羊をその名で呼んで連れ出すという話が出てきます、ね、イエス様はここで自分の羊を囲いの中に入れるという話はしてないんです。イエス・キリストはこの囲いの中に来られた存在だと、ね、このユダヤ人たちの中に、このユダヤ教の中にとも言えるでしょう。彼は約束通りお生まれになった救世主だったんです。そして彼が何をなさるかというと、その囲いの中に人々を入れるんじゃない、囲いの中にいる人々からある人々を連れ出してくるというんです。ですから明らかにイエス様はここで、私は罪人を救うことができるんだということをお話になっています。でその証拠を挙げているので皆さん見てくださいます。まず一つ目はね、この7節のところに私は羊の門だとありますでしょ、ね、私は羊の門ですと。9節見ていただきますと、私は門ですと出てきています。いいです。この2つの箇所は私たちに2つのことを教えているんです。一つ目はね、主イエス・キリストが神であるということを教えています。イエス様が神だということを実はこの二つの箇所が教えるんです。この七節でイエス様は、私は羊の門ですとおっしゃった。エゴ・エイミ。九節で私は門だとおっしゃった。エゴ・エイミ。このギリシャ語のエゴエイミっていうのを私たちが聞くときにすぐに思い出すのは、あの旧約の時代、あのモーセの時代です。神がモーセをあのエジプトに使わすとなさったときに、モーセが質問しましたよね。あなたのお名前は何ですかって。神はこうおっしゃいます。私はあるって。それが神の名だって。エゴエイミ、これが神の名なんです。私はあるという意味なんです。あのモーセに語られた私はあるというその名を持ってらっしゃる神、イエス様はここで私はあるとおっしゃったんです。私は羊の門であるって。私は門であるって。こうしてイエス様はご自分が神だということ、そのことを明らかにしていらっしゃる。二つ目は、この二つの御言葉は私たちにイエス・キリストが唯一の救い主だということを教えています。というのはね、皆さんね、この羊の門と記されていますけれども、この門というこの言葉の前に定冠詞が作られています。また9節の私は門ですというこの前にも付けられています。ちょうどあのヨハネの14章の中で、私が道であり真理であり命なのです、私を通してなければ誰一人地の身元に来ることはありませんとおっしゃったでしょ。あの時に命にも道にも命にも真理にもちゃんと定冠詞がつけられている。つまりイエス様が言いたかったのは、私が唯一の道であって他の道はないということです。私が本当の真理であってそれ以外にないって言うんです。私だけが本当の命の源であるって。そのことを私たちはここに見ることができます。イエス様がおっしゃっているのは、罪人がこの救いをいただくための唯一の道、それが私なんだって。で実はこの9節のところを見ていただきますと、そのことが記されています。ちょっと皆さん注意して見てくださいます。9節のところに、誰でも私を通って入るなら救われますって書いてますでしょ。残念ながらここに もしという接続詞が言語にはついてるんですが、それがここにはそのニュアンスはありますけれども、はっきりと記されていません。ですから訳すと、もし誰でも私を通って入るなら救われますということが、この9節でイエス様がおっしゃったことです。つまり救われるための条件が書かれてあるんです。イエス様は誰でもどんな人でもこの条件を満たすならば救いに預かるというんです。じゃあどんな条件なのか、私を通ってと書いてます。お分かりのように、この私は主ご自身です。通ってと、その媒介を通してとか媒介によってということです。ですからこの神様の救いに預かるためには、この仲介者でイエス・キリストを通って、あなたが入るならばこの救いに預かるんだと。ですからこのイエス様のメッセージが教えるのは、もしあなたが本当の救いに預かりたかったら、あなたはこのイエス・キリストを信じる以外にその救いを得れる方法はないんだということを、ちゃんとイエス様はお話になってらっしゃる、ね、何を信じてもいいんじゃないんです。信心の心があればそれでいい。人はそう言います。残念ながら神はそうおっしゃらない。イエス・キリストだけが救いです。イエス・キリストだけが救い主です。この方以外によっては救いを得る術はありません。ペテロが使徒の働きの4章の中で言うように、この方以外には誰によっても救いがないって。イエス・キリストだけが十字架にかかり、イエス・キリストだけがその死から完全と肉体を持って蘇ってこられた。そのことをもってしてこの方だけが救い主であることを明らかにしてくださった。救い主は主イエス・キリストだけです。イエス様はそのことをここでお話になっている。イエス様は羊の門であると、このイエス様は救いを与えることのできる主であるということをおっしゃっています。ちょっと進んでいく前にこの8節ご覧くださいます。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。私の前に来た者は皆盗人で強盗です。一体誰のことを言っているんでしょう。イエス様の前に出てきた全ての教師たちが全部じゃあ間違ってたのか、そういう話じゃありません。だってイエス・キリストの前にも真理を伝える者たちもたくさんいたんです。でもここで言われているのは盗人で強盗ですと言っています。誰のことを指しているのか明らかですよね。パリサイ人であったり律法学者たちであります。表面的には非常に熱心な者たちです。しかし真理である御言葉に立っていません。偽りの教師たちです。マタイの23章の中で、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは人々から天の御国を遮っているのです。自分も入らず、入ろうとしている人々をも入らせません。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。マタイ23章の13節と33節のところです。パウロはコリント第2の手紙11章の13節でも、こういう者たちは偽使徒であり、人を欺く働き人であって、キリストの使徒に変装しているのですって。こういう人々があたかも真理であるような教えをしたと。でも見てください、8節、羊は彼らの言うことを聞かなかった。さっき見てきたように神様によって選ばれた者たちは、たとえそのような環境の中にいてもその教えに従わなかったって。ですからまずこの主イエスキリストのなされる御業、一つ目に救いを与えると、二つ目は9節のところに必要を与えるということが記されています。ご覧ください、私は門です、誰でも私を通って入るなら救われます、また安らかに出入りし牧草を見つけますと書いています。この出入りするという言葉は、生活や仕事を表す聖書的な慣用句イディオムです。 生活とか仕事を表す聖書的なイディオムです。ですからこの出入りするっていうのは普通の生活をしたりまた仕事をするっていうそういう意味です。さっき見てきたようにこのイエス・キリストによって救いを預かるいただくだけじゃない。日々の生活において何があるかって牧草を見つけますとついています。牧草を見つけるって言ったら皆さんすぐにあの詩編23の御言葉を思い出されるかもしれませんよね。主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。まさに羊飼いが成してくださる働きです。つまり何をイエス様がここでおっしゃっているかって、救いに預かるだけじゃない。主は必要を満たしてくださるということです。当然物質的な必要を満たしてくださいます。そのように主が約束なさったわけです。この当時この地方にはそんなに牧草が豊かにあるわけじゃありません。羊飼いはいろんなところを探って、そしてこの羊の腹を満たそうとします。私たちの羊飼いは完全な羊飼いです。私たちの必要をちゃんと満たしてくださる。だから私たちにとって必要なことはどんな時でも主を信頼して生きることです。必ず主が必要をくださるって。そして私たちの責任はどんな時でも喜びを持って感謝を持って主に捧げ物をすることです。でも必要を満たすというのは物質的だけじゃない。霊的な必要も当然あります。あなたの霊的な必要を神様は満たしてくださる。どんなふうに？聖書の御言葉を通してあなたの必要を満たしててくれます。だから御言葉によって皆さん我々信仰者って成長しますでしょ。御言葉によって私たちは変えられていきます。神を知れば知るほど私たちの生き方に変化が生じてきます、ね、神はこうして私たちの霊的な必要も満たしてくださる。私が考えなきゃいけないのは御言葉を学んでいるけれども本当にそれによって信仰が成長しているかどうか、もっと言い方を変えたら生き方が変わっているかです。そういう働きを神様は約束してくださっているんです。必要を満たすって。そして主が与えてくださるのは救いだけじゃない、必要だけじゃない。もう一つありました。豊かな人生を与えるとおっしゃった。十節に出てきます。盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは羊が命を得またそれを豊かに持つためです。偽りの教師たちとイエス様とこうして比べてます。彼らはあなたたちの幸せを求めてない、でも私はあなたたちに命を与えるしまたその命を豊かに持って生きることができるように。で皆さん、イエス・キリストを私たちに信じる私たちに永遠の命を約束してくださっただけじゃない。今この地上にいて私たちがこの豊かな日々を過ごせるように、豊かな人生を過ごせるように、そのことを約束してくださっています。この豊かというのは、この言葉は量において大変豊かであると、そういう意味を持った言葉です。また自分が人が予想するよりも期待するよりもはるかに多いことを指しています。神の祝福ってそうじゃないです。神様が私たちに与えてくださる祝福って、あんまりやらないんですけどもね、数えてみよ主の恵みっていう歌があって、我々は神様がなしてくださっている恵みを数えるときにあまりにもたくさんある。不満や不平を言っているときはなかなかそういうことができません。でも神様の恵みを覚えているときに、神がなしてくださっているその御業を覚えるときに、どれだけの祝福をくださっているかって。ですからパウロが、そしてペテロが、そしてヨハネがヤコブが、そういう信仰者たちが神によって救いをいただき、そして彼らはその豊かな祝福をいただいたものとして生きてきました。だからどんな迫害があっても喜んでました。どんな困難があってもその困難の中にあって感謝してました。で皆さん、この豊かな人生って言われたときに はっきりしているのは、これは物質的に豊かになるって話じゃないということは明らかですよね。神はそういうことをなさいます。でもイエス様を見たら、イエス様は物質的に豊かじゃなかった。弟子たちもそうじゃなかった、ね、ですからクリスチャンになったらみんな物質的に豊かになります。そんな約束は聖書の中にありませんでしょ。でもそれ以上に素晴らしい祝福を神様は約束してくださった、ね、物によっては絶対に買うことのできない祝福です。この世のものをもってしては絶対に得ることのない、心から溢れ出てくるその祝福です。そういう祝福を持って私たちは生きていくことができるって。でね、皆さん最後にイエス様見てくださいます。イエス様は枕するところもないとおっしゃった。この世の快適さはイエス様になかったです。でもイエス・キリスト以上に喜びを持って生きた人っています？主イエス・キリスト以上に全てのことに感謝をして生きた人っています？主イエス・キリスト以上に平安を持って生きた人っています？主ご自身は、私はあなたたちに永遠の命を与えるとおっしゃっただけじゃない、この地上にあって豊かな人生を約束してくださった。その人生が一体どういうものであるかを知りたければ、その人生を生きたイエス様を見ることです。イエス様はどうしてそのような全ての点において完璧だったのかって。もっと言えばイエス様を見たときに人々は彼を非難しました。彼のところに近寄りがたかった。それはイエス様があまりにも完璧だったから、イエス様があまりにも神の栄光を表してたから、人々を近づきがたかった。でもそのことをあなたや私に神は望んでらっしゃるわけでしょ。じゃあ我々がイエス様が生きたように生きることが必要だということは明らかです。どんなふうに生きるべきなのかって、いいです。主の御心に従い続けることです。いいです。これ以外の方法はないんです。皆さん、私たちの問題はそれではなくて、主の御心に従うんじゃなくて、自分の思いや考えに従って生きていこうとするんです。ですからいつまでたっても私たちを通して主が働けない。イエス様の歩みを見たときに 100% イエス様、父なる神の御心に従っていかれた。それゆえに神の栄光を表し続けてらっしゃった。それゆえに神の祝福をいただいた人とはどういう人なのか、どういうふうに生きる人なのか、そのことを明らかに示してくださった。我々もそうやって生きていくことができるんです。神のくださる祝福をいただいて生きるとはどういうことなのか、どんな祝福が用意されているのか、どんな祝福を与えてくださる神がいらっしゃるのか、神のくださる喜びを持って生きることがどういうことなのか、世の中の人たちは分かりません。聞いたこともないし、見たこともない、経験したこともない、私たちだけです。どんな時でも全てのことを感謝できるのは我々クリスチャンだけです。でもそういう生き方を私たちがしていくために必要なのは、神様の言葉に従わなければ絶対に無理です。御言葉を聞いてそのままでいるならば、あなたの生活は変わってこない。そういう人が神のくださったこの豊かな祝福を経験しながら、喜びながら、楽しみながら生きることはできません。お気づきになりません？素晴らしい人生をあなた無駄にしてるんです。あなたが神様のお言葉を心から受け入れて、そのお言葉に従っていくことによって、神はあなたのうちに働きを始めてくださり、神はあなたを変えていってくださる。どんな人に変えていかれるか、主イエス・キリストに似たものに変えていくんです。イエス様が生きたように私たちが生きていけるように、神様は私たちを変えていってくださる。でもそのためには、どうぞ耳のある人は聞いてください。あなたがこの神の御言葉に従うかどうか、すべてそこにかかっているということです。聞くだけのものであってはならないって、 ことを実行する人になりなさいって。神のおっしゃっていることを喜んで受け入れるだけじゃない、主よそのように生きていきます、助けてくださいと歩んでいくことによって私たちは変わるんです。その時に主が与えてくださったこの数え切ることのできない祝福、その祝福を喜びながら経験しながら私たちはこの地上を歩んでいくことができるんだって、そんな人生があるんです。そんな人生過ごしていらっしゃいます皆さん。主イエスキリストは命を与えるために来たって、必要を与えるために、そしてこんな素晴らしい人生をあなたや私に与えるためにって、この御言葉を持って私は思います。そんなふうに生きていきたいなと、もっとそんな人生を歩んでいきたいなって。それは私の徳のためじゃないんです皆さん。そうして生きることによって私たちの主の栄光が表されるからです。私たちはもう自分のために生きてないんです。そんな人生終わったんです。主のために生きるんです。我々がどう思われるかどうでもいい、この主が褒められたらいいんです。それがクリスチャンでしょ。どうぞ主よ、この愛する皆さんのうちに働いてくださるようにと願います。神が与えてくださった豊かな人生をどうぞ主と共に経験してください。御言葉に従うことによって神様の豊かな祝福があることを願います。お祈りしましょう。父なる神様、あなたは私たちのうちに聖霊を与えてくださり、その聖霊なる神様の助けによってあなたの尊い真理を理解することのできるものに生まれ変わらせてくださいました。あなたは私たちに生きるために最も大切なことを教えてくださっています。しかしそれは新しい真理ではなくて、我々が何度もあなたの御言葉から教えられた真理です。主の御言葉に従うということでした。不信仰である私たちを許してください。主よ、今日から我々はあなたが教えてくださったように主イエス様が歩まれたように御言葉に従っていきたいと願います。どんな時にもあなたが喜ばれることは何かを考えて、それを選択してそのように生きていきたいと願います。ですからどうぞ主よ、知恵と悟りを与えてくださり、しっかりそれを見極めて正しい選択をしてあなたの栄光を表すことができるように私たちを助けてください。どうぞ私たちを変え続けてください。神様、あなたの栄光のために私たちを変え続けてください。この愛する兄弟姉妹たち一人一人をどうぞあなたが祝してくださるように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。